はい、曲の後は実は玉木さんからの、あのメールを、メッセージを読んでみたいと思います。7月28日だったかな頃にあのメッセージをいただきました。だから所長見舞いと書いてあるから向こうもあのバージニアの方も暑かったんだと思いますが、読んでみます。ファーマーズマーケットについてですね、今年の夏も暑く過ぎていきそうですねって、毎週土曜日午前に開催される近所のファーマーズマーケットの模様を少々お届けします。曇り空だったのであの色彩には欠けますがということで、でも十分なんかいろんなこうなんか色とりどりの野菜が映っていたんですが、夏野菜もいろいろ選べて楽しく、白桃とトマトが特に季節の味だなと嬉しくなります。一般的には黄桃が人気のようですが、日本人の間では白桃が好まれています。アーバナのファーマーズマーケットのようにコーンやスイカがトラックに乗っているところから買い求めるという風景がイリノイならではだったなと思い出したり、コーンは丸ごと皮付きを、職場に持参して、レンジでチンして3分このお手軽夏野菜ランチですっていうことで、あの写真が4枚だったかな、あの入れていただいて、なんか私はなんていうかな、懐かしいと思って、ああこれファーマーズマーケット、これアメリカっていうよりファーマーズマーケットだなと思って、で特に何がファーマーズマーケットだなと思ったのが、トマトの写真なんですね。で私そのトマトをパッと見て、えなんか黄色かったんで、えもうでなんかこう筋がこうグッと生えてたんで、えもうかぼちゃが出てると思って、えじーっと見たら、あのエアルームトマトって で、5ドルかな書いてあったんですけど、そのこんでこうじーっと見て、あこれトマトなんだって、でなんか日本のトマトって皆さんだったらどんなトマトをこう日本から聞いていらっしゃる方想像されるでしょうか。そんななんかギザギザになっていろんな色があるというより、なんか赤みを帯びた赤いトマトで、大体大きさも一緒で2個158円とか、 なんかパックに入ってたりするっていうんで、不揃いなトマトが店頭にあって、量り売りしてるとかあんまりないんじゃないかなと思うんですが、 で最初こう、このトマト懐かしいと思って、でエアルームトマトって何だろう、エアルームって、あの実は私知らなくて、エアルームっていう言葉を、皆さんどうでしょうか。で今日ちょっとあのリュウタさんとお話をしてみたいなと思ったんですが、リュウタさん、まず正直にエアルームっていう言葉知ってましたか。
そうですね、まあ、
英単語としては
単、まあ、言葉としては、はい、うん
うん、あ
まず、エアルームっていう言葉自体なんですけど、うん、スペルが HEIR でエアですね。で LOOM でエアルームって読みますが、うん、この言葉自体はあの家に先祖代々伝わっているっていうような意味があります。日本語で家宝って訳したりしますけど、まあ、家宝ほど大層なものじゃなくても、うん、その家に代々伝えられているものをエアルームって言ったりして、英語圏の国だと、まあ、例えばウェディングリングなんかを、結婚指輪ですねに宝石がついているようなものとかはエアルームとして代々受け継いで、うん、あのお嫁さんにあげるっていうようなことをしたりすることも します。だからそういうのをエアルームってそもそも呼んだりはするんですけど。
なるほど、あそういう意味だったんだ。
そうですね。それも知らなかった。で、まあ、もちろんあのそれでもちろんあのこれはアメリカの話なんで、もちろんイギリスの貴族とかのエアルームって言ったらもっとすごいものが、どんどん出てきたりするんだと思いますがまあそれはそうとして、そういう意味がもともとあります。で、それが植物に当てはめられるとエアルームプランツとかエアルームベジタブルとかエアルームバラエティとか言ったりするんですけど、それもまあ意味としてはその家に代々伝えられてきたみたいな意味で、その昔は あの菜園で育てる植物っていうのは結構地域ごとにバラエティがあったとか、多分アメリカの場合はそのヨーロッパから入植した時に持ってきたりして、もしかすると家ごとにもバラエティがあったとかだったと思うんですよね。でもそれがどんどんあの野菜の生産、特に野菜の生産とか果物の生産が商業的になっていくに従って、うん、その効率のいい種に置き換えられていって、それで割とまあもちろんあのリンゴとかはいくつか品種ありますけど、うん、それよりももっとたくさん昔はあったわけですよね、うんうんうん、それからトマトだと、まあ、お店で売ってるような色が赤い赤である程度の大きさのある品種とかにどんどん統一されていった
ん
ですけど、
う
ん、そういう商業的な農業で使う種子ではないもの、家庭菜園とかであの細々と受け継がれてきたものを、ま、あのアメリカだとエアルームバラエティ、エアルーム品種って言ったりするっていう、そういう感じですかね、
うん。その今スーパーで売ってる、あ、例えばに日本のトマトも同じような形、あとなんか重さもあんまり変わらずみたいな感じだったりしますけど、こう辞書とかでこうなんか 見ているとそれはフィリアル1っていう風に書かれて、なんかあのハイブリッド、いろんなものをハイブリッドして、それのこう第一世代っていうか、種をいちいち買ってその第一世代のある品種のものをあのこう作り出す、その方が、均一な形だったり捉え方も大体あの同じだったり、まあ、でもちろん天候とかそういう気候には影響されますけど、で、まあ、病気もあんまりしなかったりとか、あ、だから商品として扱いやすい、箱にも入りやすいですね、そうしたらね、そう扱いやすいっていうようなものとだいぶ違うっていう感じですよね。
そうですね。あとあの種の取り方っていうのも確かに違って、そのエアルム品種っていうのは昔ながらの、 その自分で植えたものを育てて、で、うん、食べない分をちょっと取っておいて、それを種ができるまで育てて次の年に植える種を取るっていうふうに世代を継いでるんですけど、まあ、今の商業品種は、あの植物種類にはよるんですだと思うんですけど、あの交配した方が品質が安定するものに関しては、その決まった交配をしたものを、
うん、
そうですね、それがあの F1 ハイブリッドっていう意味だと思うんですけど、うん、決まった親同士を掛け合わせた種をあの常に売っていて、それを買って、それを毎年買って植えるですね。で、それの子供世代になっちゃうとまた品質が安定しなくなるので、その種を取っておいてまた次に植えるってことはしないんですよね、むしろ、そういうことになってるので、まあ、結構いろんな意味で違いがあるっていうことではありますね。
種を毎年買わないといけないってことですよね。まあ、それもある種のこうビジネスの戦略かもしれないけれど、そうしないとこう安定をしないっていうこと で逆にエアルームは安定してないかもしれない。大きさがいろいろだったりとか、まあ、味が変わったりするのかな、そうか、濃くなっていたりとか少々の変化があったりするのか。
そうですね、まあ、大きさがまちまちのものができる可能性のある品種っていうのももちろんあると思います、うん、でもまあ代々育てられてきたものなので、あんまり変なものができるわけでは、うん、そこはさすがにセレクションがされてるとは思うんですけれども、うんうん、ただ、まあ、もっとその商業的に改良されるよりも昔の形を伝えていると考えられてはいる、
うん、できた種のこのこれつけ今回これすごく良かったが、この種をまた使おうとか、なんかこう多少選んでいったら、なんかより作る人の好みに合うものができそうな気がするんですけどね、うん、なんかいろいろ工夫されそう、ファームによって、
うん、そうですね、それもあるとは思います、うん、でも、まあ、最近はやっぱり農業 としてそういうのを育てるっていうよりはガーデニングする人とか、あるいはファーマーズマーケットに出すぐらいの小規模で育てる、だけのことが多いですし、あとシードエクスチェンジとかシードライブラリーとかですね、アーバナの図書館でもやってるので、前お話に出てきたことあったと思いますけど、そういうところを通じて交換されたりもしてるので、っていうか、シードライブラリーみたいなのはそういうエアルーム品種を守るためにやってるっていう一面もおそらくあります。
なるほど。
それをより大勢の人に育ててもらうことで残そうっていう運動でもあるじゃないかなと思うんですが、
あ、そうか、家宝っていうのを自分の家っていうふうに考えるじゃなくて、作る人がある種のものを大事にその地域の中で育てていくっていうふうに考えることもできるわけですね。
そうですね。っていうか、ある時まではそのやっぱり先祖伝来っていうか家の中で受け継がれてきた、その家の菜園で受け継がれてきたものなのかもしれないですけど、やっぱり商業的なものに置き換えられちゃうと育てる人が減っちゃうわけなので、そういう意味でそれを守るためにそういうライブラリーとかシードエクスチェンジをやろうってなった面も多分あります。
エアルーム、その家がやめたら終わっちゃうっていうことですもんね。
そうですよね、
なるほど。これはさとみさんにもまた聞いてみたいですね。ハーブとかお花とかそれもエアルームがある、野菜だけじゃなくて、で野菜の中には例えばコーンとか割とこう身近で、こう、でもコーンももちろん F1 が多いと思うんだけど、だけどいろんな色とりどりのコーンがあったりとか、なんか普通売ってるスーパーで大量に売ってるのとは違うものがあったりとか、人参とかかぼちゃとかもあると思うんですけど、じゃあこれは例えば京野菜とかそういうものとの伝統野菜っていう、日本だと私は京都にか京野菜を思い浮かべるんですけど、京野菜、伝統野菜と同じ場合もあるし違う場合もありますよね。どうなの、伝統野菜はその土地の伝統ということか。
そうですね、確かに全国で流通している品種とは違うっていう、その地域に特有のものであるっていう意味では、そう似てる部分っていうのはありますよね。だけど京野菜とかはもうなんていうか、そういう京都でずっと作られてきた野菜であって、そうですね、金時人参とか賀茂なすとか万願寺唐辛子とか、そういう、九条ネギとかもそうといえばそうですが、
出てくるすごいな、
そういうものではあるんですけど、そうですね、そういうのがブランド化して商業的に売られてるし、そういう意味でその土地でずっと作られてきたものであるっていう意味では、エアルームに近い部分もあるけど、似てるところと違うところっていうのは確かに。
でブランドになってそれがこう F1 みたいになって広がるっていうこともあり得るかもしれないし、今はこの丸ごと京野菜っていうそういう本を見ながら見てるんですけど、でなんかこの本では1000年以上も前から食べられてきた京の伝統野菜、京のブランド産品と認定された京野菜をご紹介していますっていう書き方になっていて、1000年以上でたった1軒の農家でしか作られていない野菜や京都以外では販売されていないものもありますって書いてあるってことは、その一軒しか使われてないのは多分こうエアルーム野菜みたいなんで、で京都以外では売られてないものがあるっていうことは、京都以外で売られているものがあるっていうことの京野菜の中でもあるということだと思うので、それそのエアルーム伝統野菜が全てエアルームとは限らないかもしれないし、だけどこう伝統野菜って言ってその場所が大事になるきっと、
そう、そうかなとは思いますが、ただ最近は結構多分栽培技術とか流通とかが日本の場合は発展してきてるので、関東の方で水菜とか、水菜も多分昔は関東の方で見ることほとんどなかったので、関西のものだと思うんですけど、僕がちっちゃい頃なんかは水菜って普通にスーパーで売ってるようなことはなかった ですね。なので関西のものだと思うんですけど、まあ、最近はサイバー技術とかをいろいろ交換したり研究したりとかもしてるので、うん、関東で水菜買うと茨城県産とかだったりとか、
うんうん
うん、埼玉県産の九条ネギが売ってたりとか、
ごめん、何やねんと思って
ます。それは九条ネギはあくまでも品種の名前なので、京都の九条の辺で作ってなくても、九条ネギなんですが、
東京にカモナス売ってるわけよね。そしたらね、
そうですね。でもまあ、カモナスとか金時人参は特におせち料理とかには使うかな、
うん、
日常的には売ってないんですけど、お正月前になると突然売ってたりとかはするんですが、うん、まあ、それはさすがにいつも食べないので、京都産のものだったりすることが多いみたいですけど、
うん
うん、とかまあ、うん、いろんなところに種が運ばれて作られてるってこともある、
うん、ファーマーズマーケット行ったらできたものをなんか美味しそうと、私なんかもう何十回もファーマーズマーケットに移転いた時も行ってましたけど、なんかもうできたものを買うところだと思ってたけれど、それはそうなんだけど、なんかそのどうやってこれができたかっていうのを考え始めたら、なんかファーマーズマーケットってすごいそのバラエティがあって、見た目は一緒かもしれん、見た目は一緒って変やけど、トマトっていう風にこう考えるかもしれないけど、そのエアロームとかどういう、こう戦略も含めて使えているかって思ったら、ファーマーズマーケットってすごい面白いところですよね、その場所の、うん、
そうですね。で多分エアルームでトマトは多分一番割とよく見るものの一つかなと思うんですよね、うん、エアルーム品種がすごい多分たくさんあるし、
何千種とあるみたいな、
うん、見た目のも結構変わるので、うん、そうですね。だから商業的に売ってるトマトはだいたい赤いですけど、すごい黄色に近いものとか、もっとすごい黒っぽい赤になるやつとか、形も細長いやつ、まあもちろん商業品種でもローマトマトとか細長いやつはあるんですけど、うん、すっごい細長かったりものすごいでかくなったりとか、あとまあ玉木さんの写真にあったようにすごいなんかほとんどかぼちゃみたいな感じで、うん、ふさ、
日本語で言ったらいびつやと思って、
ふさじゃないですけど、そうですね、でこぼこがあったりとか、皮が硬いとか柔らかいとか、なんかトマトは特に多分作ってる方としても面白いんじゃないかなとも思うんですけど、いろいろ種類があるんで、
うん、なんかすごく懐かしくて、あ、めっちゃ行きたいなって思ったのと、でなんか昔のそのファーマーズマーケット行った時の写真とかいろいろ見直してたら、もう一つ面白いのは、こういろんな農家さんとか、農家さんだけじゃなくて肉だったりいろんなものがあったりしますけども、その他に人がいろんなグループがブースを出していて、それで自分たちの活動を紹介をしていて、今だったらパブリックライブラリーとかそういったものの活動の一環だったりとか、物だけじゃなくて活動だったり人がいろいろ考えてる音楽だったり、そういうコミュニティの周囲の人たちがやってきて何かを紹介をする、交換をする、情報も交換をするとか、そういう場所になっているので面白いんじゃないかなって思ったりもします。で私がこう最初にこう行ってなんか驚いたのは、こう最初に今日本だと8月の戦後80年とか行ったりしますけども、そういうファーマーズマーケットで戦争について考えるパンフレットがあったりとかして、変な言い方でアメリカでこういうのがあるんだと、核について考えるとかそういうのってなんか あるんだって、この戦争おかしいじゃないかとか、こうアメリカがこうどこに発見するのはどうなんだろうとか、そういうことをこうきちんと書いてあるパンフレットが置いてあったり、人が関心がある人があったら話したりとか、そのアジルとかそういうことじゃなくて情報を交換していくっていう場所にもなっている、そういう社会的な場でもあるんだなって思ったりしたので、ファーマーズマーケットぜひ近くにあったら行ってみたら、地域のこともちらっとこう触れられたり、そこから何かがこう広がったりすることがあるんじゃないかな、そういう豊かなその土地の場所の一つがファーマーズマーケットなんじゃないかなと思います。玉木さんありがとうございます。で今日はあまり時間がないので この白桃と黄桃の話、来週またしたいと思うんで、これをどう、桃をどう使ったどんなお料理とかお菓子とかができるかっていうのちょっと気になってるので、合わせて教えていただいたら嬉しいなと思います。そういったお便りをお待ちしております。それでは最後の曲です。どうぞ。
種を育てよう、地球が生んだもんを食べよう、笑ってまぐらゆまいよ、細胞改造しない痩せ大丈夫、太陽様 I know、 どんだけ育ったか見に行こう、ちょいとそこまで。
はい、今日お届けした3曲は、最初が奥田民生のカバーで悲しくてやりきれない、2曲目はドリーミングのアンパンマンのマーチ、これはリュウタさんが今日たくさん話してくださったタイちゃんが大好きな曲です。3曲目がティーマンの家庭菜園でした。玉木さん、ファーマーズマーケットの話題と写真ありがとうございます。ポッドキャストにもアップしておきます。皆さんからのいろいろなメッセージお待ちしております。それでは時間です。日本は山の日の3連休、どうか安全にお過ごしください。来週も遥かな場所でお会いできますように。 WRFIS の An Open Forum for Champagne Community Views Express of Those Speakers and Do Not Present WRFU of the Champagne Independent Media Center. Thank you very much for listening 遥かな場所 from WRFU of the This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.